YTR シネマランキング2013
第8位、うん、21ジャンプストリート、はい、これが、ね、実は劇場公開じゃなくて DVD スルーされた作品を今回あえて入れさせていただきました、はいはいはい、でどういう作品かっていう と、ジョナヒルっていう役者、さっきもちょっとあのジャンゴの時に話しましたけど、ちょっとデブチンであんまりイケてない感じの役者、あともう一人はチャニング・テイタムっていう、マジック・マイクっていう映画に主演してたりとかして、結構あのイケメンでマッチョで、あのストリッパー上がりだもん、あの確か成り上がりもんで、まあ要はでも筋肉バカ的な感じのちょっとあのまあ、ある一面そうでもないんですけど、ある一方でそういう側面のある、まあ、役者 の、 あのバディものの警察もの潜入捜査ものなんですけど、潜入する先が高校なんですよ、
はい、
で当然ジョナヒルはめちゃめちゃその勉強はできたけどいけてないやつで、チャリング・テイタムは勉強ができなかったけど、めちゃめちゃいけてたやつで、この二人はもともと同級生なんです。でジョナヒルはあのプロムってあるじゃないですか、あのこうアメリカの高校の最後って卒業パーティーみたいなやつで、それに行けてるやつは彼女を連れて行けるけど、行けてないやつは彼女がいないといけないみたいな、そういう世界観、そういうあのリアルのね、あの状況がある中で、ジョナヒルは当然彼女ができなくて、最初に誘うシーンがあるんですけど、みんな嫌がって一緒に行ってくるんだけど、結局プレム出れないんですよ。だけどチャニング・テイタムはイケてる側なんだけど、勉強があまりにもできなさすぎて、学校側からお前はプロムに出ちゃいけないって言われて、こいつもプロムに出れないんですよ。で敵対してる2人なんだけど、2人ともプロムに出れなかったっていう悲しい過去を引きずったまま大人になって、警察学校に行ったら同じ警察学校で出会うわけですよ。でチャニング・テイタムは勉強できないじゃないですか。でジョナヒルが教えてあげるんですよ。でそうすることによってだんだん仲良くなってくるんですよ。で結構話の序盤でも仲良くなって2人はバディになるんですよ。だけどこの潜入捜査した時に、当然それぞれの役割で潜入できればよかったんですけど、チャニング・テイタムがヘマやらかして自分がどっちか分かんなくなっちゃって、あそれ俺ですみたいに言っちゃったら、そっちが勉強できる方だったんですよ。で勉強できなくて勉強できて社交的で、イケてる方がジョナヒルになっちゃうっていう設定になっちゃって、入れ替わっちゃって、だからそれぞれが実は見えてなかった高校時代のこんな世界もあったっていうのをこうお互いが見るわけですよ。ただそうすることによってお互いの気持ちが離れちゃったりもするんですよ、せっかくくっついたのに。だけどやっぱりそのぶつかり合いながら捜査を通していく中で、最後はっていうね、そういうバディームービーになってまして、
刑事ものであり学園もの
でありさらにバディームービーであるっていう。でこれがね、フィル・ロードとクリストファー・ミラーっていう人が監督なんですけど、これはね曇り時々ミートボールっていうアニメーション映画を監督した人が監督してるんです。で結構あれもぶっ飛んだ笑いが結構ふんだんに盛り込まれてる CG アニメで、やっぱそのぶっ飛び感がアニメでは抑えられてたのが、今回は割ともうマリファナ吸った薬やったりとか、まあ元々潜入する目的がその違法ドラッグクッキーみたいのが出回ってて、それの実態調査に潜入するんで、そういうドラッグ描写とかめちゃめちゃふんだんにもう全開放で演出されてるんで、そこもすごい見どころですし、テッドとかハングオーバーとか結構公開されて当たって有名なそういうブロマンスっていうジャンルの映画あると思うんですけど、僕はその2つよりも去年押す1本としてはブロマンスものとしてはこれを押したいので21ジャンプストリートをちょっと押させていただきます。で第7位フラッシュバックメモリーズ 3D、 これはドキュメンタリーなんですけど、松江哲作監督っていう人が撮ったドキュメンタリーなんですけど、 3D なんですよ。
3D
ドキュメンタリーなんだけど 3D、 なんでって思って、ただ僕トレーラー見た時にそのディジュリディっていう楽器があるんですけど、これオーストラリアのアボリジニーっていう原住民族がもともと使ってた大きな、もうホラガイよりももっと大きいようなホルンとか、すごいでっかいボワンボワン、なんとも言えないこうグルーヴ感が出る楽器があって、それの日本人の奏者のゴマさんっていう人のドキュメンタリーなんですけど、この人事故で高次脳機能障害みたいな感じになっちゃって、記憶ができなくなっちゃうんですよ。昨日のこと忘れちゃうみたいな。 覚えてられない障害になってしまって、でその人がもう本当はそのディジュリド、もう本当にその現地の大会で入賞するぐらいの奏者なんですけど、もう事故後見た時にそれが楽器だっていうことすら認識できないほどにちょっと障害が重かったっていうところから、ディジュリドゥ奏者として復活するまでの軌跡を追ったドキュメンタリーなんですけど、この構成がすごい斬新で、そのいわゆるドキュメンタリーだったら普通に、まあ、密着するじゃないですか。密着一切ないんですよ。基本的にはずっとゴマさんの、そのライブ映像が流れてるんですね。でその 3D のがレイヤー的に使われてて、そのゴマさんが演奏している奥にゴマさんの手記、日記がそのままの、文字そのままでこう出るんですよ。でそれによってゴマさんがどういう段階を経て、どういう気持ちになって、どう復活していったかっていうのを追っていくっていうような手法で、まずこの手法自体が今までないすごい斬新な手法だったなっていうところと、でやっぱこの障害の本当に切なさっていうのがすごくて、お子さんいるんですけど、ある時お医者さん行って奥さんと2人でこう診察を受けてる時に、何か変わったことありますかっていうふうに医者に言われて、奥さんが最近主人の子供への暴言がひどいんですって告白するんですよ。ゴマさん本人は覚えてないんですよ、それ。だから自覚がないというか、自分は娘に対してそんな暴言を吐いてた、そこで初めて知って、もういたたまれない気持ちになるんですよ。本当に辛い病気だなと思って、でもそこでもやっぱそういう切実ななんかこう辛さがすごいあるんですけど、やっぱりこう未来に向かってどんどんどんどんとポジティブになっていく、そのゴマさんの様子であったりとか、っていうのがこう分かるにつれて、もう本当に希望が湧いてくるし、本当にね、なんて言ったらいいのかな、なんていうの、てらいなしに感動の一作ですって言えますので、ぜひご覧になってほしいです。
もうちょっともう 3D は見れないですね。
そうですね。だからちょっとだから 3D だとそのライブ映像のなんていうのか近さというか、本当にライブしてるんじゃないかっていう実体験もあってよかったんですけど、そこまでの体感はないかもしれないけど、でも作品はそれを体感がちょっと差し引いたとしても、もう本当に見るべき一作だと思うので、ぜひちょっと見ていただきたい。あとディジュリドゥっていう楽器が本当にすごい、今まで多分みんながあんまり聞いたことないようなグループで、そうで、あとパーカッションだけなんですよね。ディジュリドゥパーカッションだけなんで、ドラムとか打楽器だけなんで、すごいミニマルだけど、ものすごくなんか贅沢な感じの音楽になってるっていうか、そこはすごいなっていうっていう作品。
3D テレビで見てください。
そうですね、ある人はぜひその環境で見てもらえると。で6位きっとうまくいく。でこれはインド映画なんですけども、ロボットでね、おなじみのマサラムービーです。
昨年のね、
はい、
ロボット
だけど、まあインド映画っていうと結構とんでもみたいなこう色物扱いで面白かったっていう語られることが多いと思うんですけど、結構これは、まあ、そういうぶっ飛びの部分もあるんですけど、結構本格青春コメディみたいな感じで見れる、結構またインド映画としては新しい、
ね、
はい、切り口の、まあ、日本の観客にとって新しい切り口の映画です。で、まあ、まあ、本当に、科学大学、ある科学大学の3人の学生を主人公とした青春ストーリーなんですけれども、結構その今インドってなんていうか、学歴社会がものすごいなんか過剰になっていて、でやっぱりそのほら理系の国じゃないですか、ゼロの概念をね生み出した国なんで、やっぱり高学歴の条件が理系大学なんですよ。だけどみんながそういう技術者とか科学者になるわけじゃなくて、そこで学歴を得て銀行員になったりとか、結構もう本当にその就職するための学歴としてしか通ってない学生とか、それをまあなんていうか加速させてるインド社会全体のこうなんか負の側面みたいなのも実はあるっていう背景があるらしいんです。だけどその主人公のランチョーっていう子はまあ本当になんていうか、まあ、純粋に科学を愛してる男で、そんな男が なんかその学園の中でそういうものに異を唱えながら、科学の本質って何だろうっていうような問いかけと、まあ、彼らの本当にバカバカしい青春群像劇と合わさりながらこう進んでいくストーリーで、クライマックスでは本当に科学って人の役に立つために存在するんだっていうクライマックスになっていて、ものすごい腑に落ちるので、ぜひもうすごい楽しみに。まあ、それ以外の当然ミュージカルシーンも楽しいですよ。
インド
ならではの、はい、スーパーエンターテイメントになってますので。
あと顔の濃い広い。
いや、これがね本当にね、あのパーツパーツができすぎてて逆に怖いっていう。ロボ感半端ないヒロインになってますんで、今見ました、きっと
見ました、
面白かったですよね。伊藤聖子さんがかなり推してたんですよね、なんか監修、字幕監修とかもしてたんでしたっけ。
最初日本で上映されたのが浅草コメディ映画、
あ、そうかそうか、下町コメディ映画、下コメディですよね、
上映して、
そうですよね、上映されて。で、僕本当残念だったのは、あのジャック&ベティっていう、あの横浜にあるあのミニシアターあので、このマサラ上映って言って、あのミュージカルシーンになったら立って踊って結構ですよっていう上映スタイルでやったんですよ。それに行けなかったのがとにかく心残りだなっていうふうには。
あれ踊るんだ
もんな。あれで、いや実際どうなってるのか僕も分かんないんですけど、ちょっと行ってみたかったなっていうのはちょっと心残りです。
日本人踊るんだね、逆に。
ああ、でも結構黒人とかもツッコミ入れたりするって言うじゃないですか。
そうか、そうか、
だから結構そういうのあるんじゃないですか。
そういう映画体験でないよね。
ないんですよ。だからそれすごい楽しそうだったな。ロッキーホラーショーとかはね、もう突っ込んだり踊ったりするのが、コスプレしたりするのが前提でみんな見てるっていう話ありますけど、まあ、そういうもう本当に、まあ、傑作エンターテインメントという感じで、はいはい、ぜひ見ていただきたい、
はい、
で5位フライト、
フライト、はい、
これが、まあ、結構予告見ると、もう要は、まああれですよね、飛行機事故の話なんですけど、飛行機が空中で機体トラブルになってもう操縦不能になったけれども、もう神がかり的なテクニックを持った操縦士のおかげで、ものすごい最小限の被害で多くの乗客の命が救われたっていう冒頭から始まるんですけど、まずその話の本質に入る前に、このただの導入部分のパニック映像が、あの去年見た中で一番スリリングでした。こんなに高揚したの初めてです、ね、僕の中ではゼログラビティよりもすごかった。
そのパニック描写、
パニック描写、あの本当にね、うおっつって椅子から立ち上がりたく何度もなる、何度もというか、そんなに長いシーンじゃないんで何度もっていうことではないんですけど、もう一回ケツ上げたらもう下ろせない感じになっちゃって、それもぜひ見応えがあるんで、まずそこだけでも楽しみがありますよっていうのと、で実はこのパイロットがアル中なんですよ。でお酒を飲んでるんですよ。
その
時も飲んでるんですよ。でそれがどうすんだと、バレたらやばいぞと、英雄なのにこれがバレたらもう一気に永久折半になっちゃうわけですよ。
その人が やらかしたっていう可能性も出て
くる。本当は機体トラブルなんですよ、だけどそういう風な見方もされるし、何人かはやっぱり犠牲になってるんですよ。でしかも主人公が、あの最初にこうベッドを共にした女の人も、まあ、その時恋人関係にあった女の人も亡くなっちゃうんですよ。そういうやっぱ犠牲が出てるんで、犠牲が出てる以上、まあ、そういうアルコールとかを飲んでたってことになったら、もう一気に永久戦犯になっちゃうわけです。
そうだね、
でその、まあ、このなんていうんですか、スリリングなサスペンス的な形で話は持ってってるんですけど、実は本当のテーマっていうのは別にあって、アルコール依存症の男が、あのそのアルコール依存症を認めてないんですね。俺は酒は飲みたいから飲んでるんだ、やめようと思えばいつでもやめられる、酒に負けてるわけじゃない言い張ってる。でもそれを認めて立ち直るまでを描いた作品なんですよ。
テーマが意外と違う方向に。
そうなんですよ、 だから途中からあの薬中の女とその入院した病院で出会うんですけど、でその2人のちょっと傷の舐め合い的な恋愛にだんだんなっていくんですね。だから急にトーンが変わって、なんか結構大人なラブストーリーな感じにもなっていくんですよ。最初はパニック映画で始まって大人なラブストーリーな感じになっていくんですよ。でだんだんとまあそういうのを経ていく中で、お酒と決別するぞっていう風にだんだんなってって、その彼デンゼル・ワシントンが演じる主人公が、みんなの前で会見をする、あの公聴会をあのが行われるんですけど、公開でそれに出る前日に、俺は酒をやめたぞみたいな感じのワンカットがあるんですけど、からのっていうのがあって、そこが爆笑、まさかのっていう最高のワンシーンがあるんです。でこのままぶっ飛びで終わるかと思って、実はこのぶっ飛びのまま終わってほしかったっていう反論の意見も多いんですけど、実はここ僕やっぱり最終的に感動した部分で、ぶっ飛びのまま終わるかと思いきや、最後その主人公が何をきっかけにその自分のアルコール依存症を認め、そして自分の要はアルコール依存症をこうなんていうのかなと向き合って克服するかっていうね瞬間が感動的なので、ぜひもしかしたらそれがぶっ飛びのままなんか面白かったなっていう人もいるかもしれないですけど、ぜひ見ていただきたい。
映画自体がジェットコースターみたいな。
そうなんですよ、もう本当に見応え盛りだくさんで、ぜひ見ていただきたい、ね、
は
い、
味が変わる飴みたいな。
そうです、これあのアカデミー賞ノミネートされたんですけど、あんまり賞取れなかったんで、ぜひ僕は押したいなと、
はい、
で第4位地獄でなぜ
は、
ね、
はい、
でこれはねあのソノシオン監督の、映画 で、まあ、主要キャストはあ、まあ、ヤクザの国村純がその娘の、まあ、二階堂、でそれから、その娘が、昔子役をやっていて有名な CM に出てたんだけど、その CM を見てその女の子に惚れちゃった男星野源で、それから映画教の男長谷川博己、ファックボンバーズっていうどうしようもない狂った映画集団を主催してるファックボンバーズの男長谷川博己っていうこの4人が主演です。まあそれがしっちゃかめっちゃか入り乱れて、まあとにかくむちゃくちゃで、でまあそれはもうストーリーはちょっとあえて語らずでちょっといきたいと思うんですけど、こう見どころとして、まあとにかく映画撮るのめっちゃ楽しそうだな、でも狂ってるな、やりたいな、でも怖いな、ここまでやんなきゃいい映画って撮れねえのかなみたいな、楽しいけど狂ってる映画で、まあとにかくあの星野源がもう怪演っぷりが半端なくて、あのあれですよね、見ました、
見ました。
まあ、星野源はあの要はその何て言うんですかね、あるこう何て言うんですか、ヤクザの抗争が起こって、その娘が抗争から逃げ出すためにこうわーっと走ってたところにたまたま居合わせちゃった男なんですよね、星野源は。だけど星野源自体は後々その子がその CM で見てた女の子だってことに気づくんだけど、でその時気づかずに、でちょっとあの恋人のふりをして私をかくまってくれっていうことでこの2人の関係が始まるんだけども、まあ、最初あの途中でヤクザに見つかって、でその娘、ヤクザの娘とあの逃げた男と勘違いされて連れてかれちゃうんだよね、別の本当はいるのにその男と勘違いされて連れてかれちゃって、お前どう落とし前つけてくれるんだみたいな感じで攻め立てられるんだけど、そのあストーリー話しちゃったよね結局ね。でその二階堂ふみがあのとっさの嘘で、実はこの人映画監督なの、私をスクリーンにカムバックさせるのはこの人しかいないのっていう嘘をついて、で実はそのあお母さんが友近で服役してるんですよ、刑務所に。でこのまた友近がすごくてね、一人ごく妻っていうか最高なんですよ。でまさに文字通り血の雨を降らすっていう恐ろしい、もう爆笑なんだけど恐ろしいシーンがあって、で その、まあ、友近、服役してる友近がもう娘がいつかこう晴れ舞台に立つのを夢見て服役してるのを、その旦那の国村純は夢を叶えてやりたいっていうことで、その娘の美津子を映画界にどんどんどんどんこうねじ込もうとするんだけど、美津子はもうなんか言うこと聞かずに逃げ出しちゃったりとかして、うまくいかなかったりとかっていう状況の中で、そういう嘘をついて、で国村純がもうその気になっちゃって、あ、じゃあ監督お願いしますってことで、もう機材僕ら揃えますんでみたいな感じでやるんだけど、映画のこと全く分かんないから逃げ出しちゃう、ゲンが、うわっつって、で追っかけた先にたまたまなんかこう、なんていうの、ああいうのはの神様へのメッセージボックス、なんていうの、ほっね、なんかミニ神社じゃないですけど、ここになんかこう願い事書いて入れると叶うらしいよみたいな箱があって、その町の中に、でそこに実は昔長谷川博己が若い頃いつか人生の一本を取るみたいなことを書いて入れてるんですよ。でたまたま星野源がそこで立ち止まって、とんでもないゲロを吐いて、
あのゲロ
すごいゲロがすごいピシャーって飛び立つようなゲロを吐いて、そのゲロにゲロでいっぱいになって溢れてた紙の中にその紙があって、その時のリアクションが最高っていうのを言うためにちょっと長い話になっちゃったんですけど、
あれ
その時のリアクションが最高で、それをきっかけにその長谷川博己たちとまたこう一緒になっていくんだけど、なんとその映画にするのに、あんたらどうせヤクザなら、でその組の関係がぐちゃぐちゃになってるんだ、あ、じゃあ、あと組、なん、あれ組員が急に言い出すんだっけ、あれ組員が提案するんだよね、
あ、なんかどうすなら、
あ、そうそう、それも映画にしましょうよ、あ、だからその国村純的には嫁のために映画を撮らなきゃいけない、だけど組は今その他の組と交渉中でとんでもない事態になってる、本当ならこうもうそいつらをぶっ殺しに行かなきゃいけないっていう、こう板挟みになってるけど、映画を撮るのはその妻に対する愛情なので、もうこれを優先したい俺はっていうことを組に言う、そしたらその組員の一人が、だったら殴り込みを映画にしちまいましょうよって言って、お前それいいアイデアだな本当の殴り込みをそのまま撮影して映画にしちゃおうっていう、でそのアイデアを聞いて、もう長谷川博己がそれこそ俺が撮りたかった映画だっていうことで、その撮影に臨むっていう映画なんですけど、
まあ狂ってる
よ、まあ狂ってる、でもとにかく楽しそうだけど、うん、怖いみたいな、
実際に首とか手がポンポン
ポンポンポンポンポンポンだけど超楽しい、多分実際の撮影の方法って、これも前話したかもしれないけど、家の梁の上にこうカメラ設置しといて、下からポンポンポンポン、多分スタッフさんたちが手とかね、頭のこの模型みたいなのをポンポンポンポン投げて、そのシーンを撮ってると思うんだけど、多分その下で投げてる人たちめっちゃ楽しいだろうなみたいな感じとか、そういうのが、そうそう、めちゃめちゃなんかね、ものづくりに対する喜びと狂気みたいなのに
満ちて、狂気だね、国村純の死に様ね、
あ、そう、ピカーンつってね、ピースサインが出ますからね、つってね、堤真一びっくりするっていう、堤真一のずるい顔もいいですよね、堤真一も敵役、敵のヤクザの親分として出てくるんですけど、実は相手方の親分の娘のその美津子ちゃんに惚れちゃった男っていう設定で出てきてるね、その美津子が来た時にもうすごいずるい顔をするので、まあ、ぜひその辺も楽しみに見ていただいて、でこれも主題歌、星野源、地獄でなぜ悪い、
これは
最高です、もうね、映画のフィナーレを飾るに本当にふさわしい、もう大団円というか、大団円と言ってながら
完全に
死んでるんですけど、でもなんか思わず大団円と言わざるを得なくなっちゃうような、だけどなんかこうやっぱりね、ものづくりに対する、まあ、狂気みたいなものはらみながら、だけど嘘で何が悪いかっていう、こう強烈なね、こう開き直りが、まあすがすがしい、まあ、そういう終わりになってるっていうね、まあ、ぜひ見ていただきたい。で次3位、ね、これ麦子さんと、これはね、まあ、ものすごい、まあ、地味な作品で、まあ、正直僕も全然注目 してなかったんですけど、予告で見た時にね、この映画のちょっとキーになってる曲が松田聖子の赤いスイートピーなんですよ。で赤いスイートピーっていい曲だよね本当に、いや、もともと好きだった結構、
まあ、名曲は名曲です
だけど、 なんかね、あの大画面であの結構な迫力の音量でなんか聞かされると、まあ暴力的に人の涙腺を決壊してくるというか、もう予告見ただけで泣きそうになっちゃったんですよ。でちょっと興味あって調べてみたら、監督が吉田圭介さんって言って、この人はあの三角とか、あの喫茶磯部とか、あと最近で言うと馬車馬さんとビッグマウスで、僕はその三角で最初知って、面白そうだなと思いながらちょっと見れずでいて、で馬車馬さんとビッグマウスは絶対見ようと思ってたんだけど、結構ちょっと自分の都合で見れずに逃しちゃってたんですよ。だから吉田圭介さんってどういうお話を作る人なんだろうってずっと悶々してた部分があったんで、今年最後のチャンス、あ、去年最後のチャンスだなと思って見たら吉田圭介作品だったんで、これは見とかなと思ってこう見に行ったんですよ。で実は後々読んだら、あとの吉田圭介ならではの作家性というよりは、むしろこうなんていうか泣かせに徹したというか、そうそうそうそうそうそう、あのなんか自分のカラーはちょっと抑えつつ、まあ、お母さんに見せたいなっていう気持ちで作った映画らしいんですけど、割とそういうだからまあプロフェッショナルに徹した作家性をちょっと度外した作品ではあったらしいんですけど、まあもう見事に感動しまして、ちょっとどういう話かちょっと簡単に説明すると、主演は堀北真希で、そのお兄ちゃんが松田龍平なんですけど、小さい頃に両親離婚して父方で育てられてたんですけど、お父さん死んじゃって二人暮らしになってたんですよ。でお母さんがヨウ・キミコなんですけど、急にやってきてこう一緒に暮らそうって言い始めるんですね。でもう今まで二人で俺たちやってきてるから今更お前来なくていいよみたいな。で堀北真希はその別れた時が小さすぎてお母さんのことほぼ覚えてないんですよ。誰このおばさんみたいな感じなんですよ。で松田龍平が、いやあれお前の母ちゃんだよみたいな感じで、いやだけど追い返したから今更言わねえだろあんなやつって。堀北真希はまあ全然何の感情移入もないから、いや全然私はお兄ちゃんがいればそれでいいよみたいな、まあ、俺もさ少ない給料の中で頑張ってお前支えてるわけだし、めちゃめちゃなんか当てつけみたいに言うところがまた笑えるんです。しつこく言うの堀田真希が何度も感謝してるって言うけどやめないっていう。まあここもちょっと笑えるところなんですけど、で最後切れるっていう堀田真希がありがとうって言ってるじゃん。だけど実は楊貴美子がお父さん死んだ後しばらくの間お金入金して支えてて、松田龍平はそれくすねて遊びに使ってたんで、どうしようもねお兄ちゃんで。でもお母ちゃんもなんか仕事少なくなってきちゃって、このまま入金するまま生活できないから、まあ、2人を支えながら暮らしていくためにはやっぱ同居するしかないっていうことで来てたわけです実は。でそれが分かって、で松田龍平ももうどうしようもなくなって、うん、じゃあ暮らそうっつって一緒に暮らし始めた途端に、俺さ彼女と同棲するわっつって出てっちゃって、あんまり知らないおばさんと2人暮らしになっちゃうみたいな感じなんですよ。あんまり知らないおばさんと二人暮らしになって全然コミュニケーション取れない中で結構ギスギスして辛く当たっちゃって、当然お母さんは麦ちゃんこれ楊貴美子のモノマネって最近僕ちょブームなんですけど、麦ちゃんっつってこうすり寄ってくんですけど、アブテクミカミちゃんっつってすり寄ってくんですけど、もう拒否なんですよめっちゃ。で兄オタで声優になりたいっていう女の子で、要はその堀北真希を起用したことの称賛として、こう見るとなって堀北真希どっちかっていうと冷たい系の美人じゃない、ね、あんまり温かみないじゃないですか。だからね本当に冷たい感じがするの、もう本当に冷たくあしらってる感じがあるし、なんかそれがすごい効果的になってて、でその後実はお母さん真希の肝臓がんでぽっくり死んじゃうんですよ。しかも死ぬ直前の最後の会話が、自分が声優学校行きたくて取り寄せてた資料を勝手に開けられて見られちゃって、麦ちゃんこういう学校行きたいんだって言われて、なんかブチギレて、あんたに関係ないでしょっつって、で、あんたのことを母親って思ったことないからみたいなことを言い放って、それが最後の会話になって死んじゃうんですよ。
切ないね。
でしかも死ぬシーンとか出てこないんですよ。もうその喧嘩の次のシーンいきなりカット切り替わって霊安所なんですよ。
びっくりですよね。
そう だからみんな完全に置いてかれちゃって、うん、もう取り返しがつかない状態になるんですよ、うん、みんな観客も、うん、だけど堀北真希自身はやっぱりお母さんに何の思い出もないので、そこでもなんかこう何ともないっていうほどではないかもしれないけど、まあ、でも特に泣くわけでもなく、なんかどうしていいのかなって、でその無表情の感じがまた堀北真希が合ってるんですよ。でお兄ちゃんもまあざまあねえな、勝手に来てや、勝手に死んでやみたいなこと言って、それでまあね、おはなんつうか焼くじゃん、ご遺体を焼く火葬場のシーンで、まあその時も松田龍平は結構ちょっと軽い感じで、去年行こうか、主食うか、やっぱうなぎにしようかとか、結構なんか全然まあ何でもいいみたいな、もうちょっとざまねえなみたいな感じがずっと引きずってるんですよ。だけどまあ焼き終わって、まあそうやってこう壺に詰めて、で堀北真希がありがとうございましたっつって、そのね、あの施設の方にこうお礼して、こうお兄ちゃんを探しに行ったら、その遺骨の前で号泣してるんですよ、松田龍平が。でそこの辺からなんかだんだんと、なんとなくこうお母さんっていうことに対して、こう堀北真希がお母さんってなんだろうみたいな感じにモードになってるんですね。でこの後お母さんの地元にのお墓があるんで納骨に行かなきゃいけないんですけど、松田龍平仕事の関係で行けなくなっちゃうんですよ。お前一人で行ってこいっつって、で麦ちゃん一人で納骨に行くことになるんですよ。で納骨に行ったら町の人たちがびっくりしちゃうんですよ。あまりにもお母さんに生き写しで、そう、よきみこ帰ってきたみたいな、そうこちゃんって言ったかな、わかっこうわーってなっちゃって、あのタクシードライバーぬくみず用意しかって言ってるんだけど、びっくりしすぎて警官引くっていう
相手のコメディ、
そうそうそうそうそう。でまあ実はそんなすごい、ね、そのあごめんなさい、で実はあのなんていうの、時系列で追っていくとそうなんですけど、その納骨に行ってぬくみず用意しかびっくりして警官引いちゃうとこから話は始まるんですよ実は。
ああなるほど。
でそのシーンからで、あんた娘さんかいって話になって、でそっからそのお母さんが来るところに飛んで、でまた戻ってくる感じなんですけど、
なるほどね。
でだんだんとそのお母さんを知ってる人たちと関わっていくことで、お母さんっていう存在をこうだんだん認識していったりとか、あとはお母さんの友達だったっていう女の人に出会うんですよ。で実はその人すごい仲良くて、で料理が得意で、でお母さんにも料理習ったのよみたいなことを言いながらこう料理作ったりしてるんですよ。で堀北真希がそのお母さんとこうギクシャク、まあ、してる関係性の中でね、一度だけお母さんが作ったものを食べてるシーンがあるんですよ。それ以外はなんかコンビニ弁当勝手に買ってきて食ってたりとかするんですけど、でそれを食うシーンが、まあ、それもすごい本当食ってるだけなんだけど、本当にすごい綺麗な絵で、まあ、めちゃめちゃ見応えあるんだけど、まあ、なんか急になんかそれまで結構冷たい感じの撮り方なんだけど、いきなり日が差して暖色系の絵作りになって、なんか見てるだけで本当なんかふわーっとするような感じなんだけど、そこの食卓に並んでた料理がその友達だって言ってるおばさんが作るわけよ。で要はお母さんの生きてた証がそこにあるのよ。でそういうことを通しながらお母さんというものを知っていくの。そうで最後にお母さんに対する気持ちがっていう風になっていくんだけど、で実はお母さんなんで上京したかっていうと、アイドル歌手になりたくて上京してきたわけですよ。でお母さんがね、その序盤で料理してる時に赤いスイートピーを口ずさんでるんですよ、ね、で行ったら行ったでみんなが、いやあの子アイドル目指しててな、その祭りなんかでも歌ってて、あの時何歌ってたっけ、そう赤いスイートピー歌ってたなって言って、で過去の回想シーンになって、堀北真希がそのお母さんの若い頃を演じて、で赤いスイートピーを歌う直前まで回想するのよ、聞かせないの。貯めてだんだんとそのなんていう地元の人と交流しながら、で実はそのお母さんの友達っていう女の人が、この人も離婚してて子供がいるんだけどしばらく会ってないっていう、 その状況で、要はあの自分のお母さんと同じような立場の人で、要はその人の子供と自分というのが同じ境遇だから、だんだん批判的になってくる。最初はすごいあの好意的に仲良くするんだけど、だんだん批判的になっていってぶつかったりもする。でもなんかこうぶつかっていく中でこう互いにこう分かり合ったりとかしていったりとかして、で落とし前をつけてお母さんの気持ちが解消された時に、あの曲が流れてきたら泣いてまうだろうがっていう映画。
いやお腹いっぱいです。
いや見てください。あのこれは赤いスイートピーを最大限に感動的に聴くための映画と言っても過言ではないっていうと怒られちゃうけど、
赤いスイートピーの PV ですよこれは。
本当ですよ。長い PV っていうのは、まあ、歌詞とはそんなにリンクしてるわけじゃないんだけど、やっぱりその一つなんか存在感、見てる側も赤いスイートピーって曲の重要性というか、このなんかこの人たちにとってこの曲がっていうね、重みが分かった上で最後に、それまでは序盤だけ聴かせたりとか鼻歌程度に収めといて最後に聴かすから、より効果的で、しかもある瞬間にグッと音が一個上がるんですよ。そこでまたもう滝のように流れてた涙がもう本当に大洪水に変わるっていう。ちょっとごめんなさい、一本に対して長くなっちゃいましたけど、次行きましょう。麦子さんとです。
泣いちゃいますね。
はい、第2位映画立候補。いやー、はい、急にちょっと感触がかかりますね。
はい、
じゃあ内容については聞いてもらいましょうか。
そうです、ね、
過去
YTR の立候補について語った回がありますので、
はいはい、内容についてはそれを聞いて、映画表的なところもそれを聞いてください。で、まあ、いかにこう僕たちにとってこの映画が、まあ、重要かっていうのが、まあ、それを聞いていただけると分かると。やっぱり YTR 的にはこれを上位に上げずに何を上位に上げると僕は思ったので第2位にしました。ただ第1位にしなかったのは、やっぱりメインはこれ大久保さんマターなんで、やっぱこう1位にするのはおこがましいという、まあ、気持ちもあって、ちょっとまあ2位と、あとは1位がちょっとやっぱ僕にとってとても特別な作品なのでっていうのもありますし、で2位という位置づけにさせていただきました。で後日談でちょっとその時話せなかったことで、なんかね、あ言ったっけそれも、
しゃべりバー
で喋ったっけ、
話しました。
あそうだね、う
ん、映画立候補の監督の人が、これはぜひおすすめのポッドキャストなので聞いてくださいと
言ってくれろという、届いた瞬間ですよね。あの霧島部活やめろっていうのの前田の言葉を借りるなら、こう映画と僕らがどこかでつながっている、そんな瞬間があるんだよって今彼は感じると言ってましたけど、まあ、僕らにとっては実際にそんな瞬間があったっていうことで、これはもうね二度と体験できないかもしれないっていう稀有なね、まあ、体験も含めてやっぱね重要な作品、 YTR 的に重要な作品、映画立候補、マック赤坂頑張ってください。都知事選も近し、
はい、特定の候補者を応援するものではありません。
あよしそうか
そうなんですよ、
はい、あと言ってください、大久保さん、あとは、タモガミさん、
あ、タモガミさん
頑張ってください。あとは、
あとは
松添さん頑張ってください。
松さん、
あ、ドクター中松頑張ってください。
松添さんが来て、細川さん、
細川さん頑張ってください。
でなんです
ラ他の皆様、はい、頑張ってください。
頑張ってください。皆さんを応援しております。はい、というわけで最後第1位がパラノーマ、ブライス・フォローの謎で、これもよかったら過去のポッドキャスト、これ見たな
年末に、
はい、アップしたやつをぜひ聞いてください。なぜこれが素晴らしいかっていうのはそこにやっぱ知らされてますし、やっぱりどうしてもね、そのエウレカセブン、ヒットドラゴンと並べて僕もその時語りましたけど、知らないものは怖いものとか、まあその恐怖の本質であったり、コミュニケーションの本質であったりとかっていうところを描ききってるなっていうところが、やっぱり僕の中ではやっぱりいつもこう引っかかるテーマなので、まあ、その中でも本当に一番素晴らしいと言える傑作なので、まあ、 1位に上げさせていただきました。でプラスやっぱそのね、その知らないものは怖いもの、恐怖っていう意味で、うん、あのその群衆が、うん、あの恐怖のあまりに、恐怖のあまりというか、うん、もうゾンビぶっ殺せみたいに放棄するシーンがあるんですけど、うん、結構それは映画立候補 の、 最初あのクライマックスの秋葉原の、ね、息子さんに対して暴言を吐く輩とも結構被るところがあったりとかして、結構つながったなそこはみたいなところもあったりとかして、まあ、そんな関係性を感じたりとかしたりして、いうところで、そうですね、
まあ、これが1位になったって重みをかみしめながら、ね、
はい、
はい、
ぜひ
ポッドキャスト聞いてもらって、うん、映画も見てもらって、
スタジオライカやばいってことで、
やばい、
うん、クリエイター集団スタジオライカはやばいぜってことで、
メイキング映像みたいなのどっかに見れるんですか？
DVD に
入
ってますよ。レンタルは分かんないですけど、買うと見れますんで、うん、まあ、そこでもういかに大変な作業かっていうのが垣間見えますんで、うん、ぜひ見ていただけると、うん、はい、いやーというわけで、なんとか1時間ちょいでね、さっきよりは短縮できましたね。
はい、その件にオリジナルランキング
以上の15本ということで、いや皆さん本当にこれ聞いてくれる人いるのかな。
いますよ、これは
3時間だよ、
3時間語りましたね。これ
3時間も僕にお付き合いしていただける方がこの世にいるとは俺は思えない。
いやいや、いますよ、これは届きます。
ぜひちょっとでもね、あのなんでしょうね、あの1年かけて聞いていただいてもいいです、もう本当にね。
いやもうこれ聞いて
5分ずつぐらい、
あとで DVD で見てもいいんじゃないですか、やっぱりそういう。
あ、もう全然、もちろんもちろん、はい、
映画ガイドとして見ていただいて、
そのためにお話しさせていただいてるので、はい、
これをね、あの議論の叩き台にしてみたらどうでしょうか。
あ、いいいい、
あの別の解釈で佐藤さんこれは違うよと思いながら聞くのもありだと思う、
もちろんもちろん、
もう、ヤドミカフェにね、ツイッターで行ってきてもいいですし、
僕のランキングですからね、
う
ん、あくまでね、
で、
うん、僕の俺のランキングですから、うん、シノボのようになって言っていいんですけど、言っていいんですけど、俺は負けねえっていうね、うん、もしかしたら影響されちゃうかもしれない、うん、というわけで、もう本当にちょっと手がしびれてきました。
いや3時間語りましたね、
いやー、
本当に
本当に申し訳ない。
一年映画を見てるといつも
顔じゃないですから本当に。いやー気持ちよかった。80本ですね。89本からちょっと9本ダウンで。
前年比
9本ダウンで。
31を。
はい。ね、80のうちの30結構多いじゃねえか。ほとんど喋ってんじゃねえかって感じですけど。いやー本当に申し訳ない。
楽しい時間でした。
閉めますかね。
閉めてください、もうちょっと疲れました。
あ、そうです、
はい、ではありがとうございました。じゃあね、
はい、
あ、ちょっと言ってい
いですか。
言って言って。
では、いや恒例の締めです。
あ、そうそう、あのお相手はつって、は
い、いや
お願いします。
本当に面白い。
あ、そうか、それだった、それだった。淀町がね、
はい、
がね、リメンバー淀町ってことでね。
淀町じゃないです。
え、
水野さん。
あ、水野さん、あ、ごめんなさい、失礼しました。あ、さようならじゃないです。
はい、いや映画って本当に面白いですね。皆さん2014年もぜひ映画を見て、今年の年末か来年の初めがまた楽しみですね。
はい、
はい、ということでお相手は、
佐藤健二と、
八木康文と、
清木一票大久保です。
鈴木 P でした。
長時間お付き合いいただきありがとうございました。本当に
途中で帰りました。
ありがとうございます。
じゃあまた来年もお楽しみに。
いや手がしびれた。